はい、今日はサムエル記の4章ですね。この4章はですね、サムエル記の上の4章は内容そのものは、そうですね、何が書いてあるか、初めての人でも子供でも読んだら分かるというふうな感じのところですね。3000年以上も昔、非常に昔のことなんですですね。どのくらい昔かっていうのはあんまりピンとこない人もいますね。日本でいうとやはり比較して考えたらいいと思うんですけども、日本ではですね、1000年前といったら平安時代ってはるか昔、日本で初めての漢字の文書ができたのは、これは古事記712年ですからね、1300年ほど前でしかないんです。中国の文字を借りて初めて書いた書物、古事記は712年ですからね、紀元の。それに比べてもう3000年以上前からこういうふうに非常に精密なものが書かれているわけです。それを今私たちが学んでもですね、その意味を組んでも汲み取れないからこそ全世界で読まれているわけです。今もこの時に日本全体でも数えきれないところの教会集まりで学ばれている。あるいは中国でも韓国でもフィリピンでもですね、あるいは、時間が違いますけれども、地球の裏側でもですね、なされるわけです。そのぐらいに強い影響力っていうものを持っているわけですね。で、今日はその強い影響力と関わりがあるわけです。これは何かというと、このイスラエルの人がですね、この当時でペリシテ人、ペリシテ、フィリピスタインっていうのが英語の発音ですけども、このペリシテとですね、今はパレスチナって言いますけど、これはずっと後にですね、ユダヤ人を嫌っているペリシテの名前をつけたわけですね、ローマ帝国征服してから。それで未だにこのパレスチナって言うんですけど、だからイスラエルの人は決してパレスチナとは言わないわけです。それで、この戦いに負けた、その負けたからですね、その理由は一体何だろうかと少し考えたらですね、これは神の箱がないからだと。で、この当時はですね、神の箱とは何かというと、モーセがあの市内の山で受けた一番人類に基本的な党の根本的な人間の在り方ですね、本当に真実なものだけを礼拝する。神様って本当に真実で力ある、あるいは清いもの以外のものを大切にしてはいけないと。それを偶像を礼拝しないといけないというんでですね、表面的にですね、偶像どこっていうんじゃなくて、一番大切なものは目に見えない、それを一番大切にしなさいということなんですね。それでその大切にするから、その神様が作った人間は誰でも大切だ、特に身近な親を敬う、あるいは隣人を欺いてですね、落とし入れたりしてはいけないという、当たり前といえば当たり前ですけど、それは今でもだから人類にみんなに基本的なことになっているわけです。宗教の形は違って表現は違ってもですね、一番真実なもの、愛のあるもの、清いものを一番大切にしなさい、これが本来唯一の神だけを拝めということと基本的な意味なんですね。偶像他のものを礼拝してはいけないというのは他の宗教関係ないというのではなくてですね、これは仏教でも何でもですね、本当に真実なものだけを大切にするっていうのは、これはもう当たり前のことなんです。表現が違うわけですけどね。ですからその基本的なことを一番大事だということで、特別に石の板に神様がいわば直接刻んだということで、それを箱に入れたわけです。でそこにテントを作ってですね、でそこを礼拝の中心とした。その当時はまだですね、エルサレムはこのイスラエルのこの首都ではなかったわけですね。で、どこかというとシロという場所だったんです。これは地図に載ってるんですけども、これは義明に出てきますけどね、シロというのがこの当時の中心地だったわけなんです。今の私たちのクリスチャンでもですね、シロなんて言って何かわからないんですが、ほとんどだと思いますが、この当時はエルサレムではなかったわけです。シロというのが中心、そこに神の箱を置いてあったんです。そこでですね、それでですね、ハンナ、この間ハンナちゃんが生まれましたけどね、ハンナが礼拝に行ったのもシロだったんですね。その忘れた方もおりますが、ちょっと見てくださいね。サムエル記上の一章のですね、一章に出てくる中心大事な人がこの、ハンナっていうのはずっと出てきますよね。 一章の二節からハンナというのが出てきます。ハンナ、このハンナというのはヘブライ語のハーナンという言葉で憐れむ、ヘアピティオンということなんですね。憐れむということなんです。でその憐れみということから、だここのハンナがですね、どこに行ってたかというと、ここで書いてありますように、この今言ったこの3節、エルカナは毎年自分の町から城に登って主を礼拝していた。こういうふうに分かりますよね。このサムエル記のもともと出発点になっているハンナの苦しみ、そこから生まれた子供がこのサムエルだったわけですね。それも城に行ってて礼拝してたわけなんです。そういう城が中心でですね、ずっと遥か昔からエルサレムが中心ではなかったわけなんですね。でそこから箱を持ってきたらですね、だから戦う、そうしたら戦争に勝利すると、そういうふうに思ったわけです。神の箱はそこにあるからですね、近くに持ってきたらいいんだと。なんか物理的に距離を近くに持ってきたら勝つんだっていうふうにですね、まあいわば単純に考えたわけですね。そしてやっと持ってきたわけですね。そのところに持ってきた指導者の中の一人に、ここにありますように、この4節にあるように今日のですね、エリの息子の2人の息子がおったわけです。この2人の息子っていうのはとっても悪かったわけですね。神様に捧げられたものをですね、特に脂肪分は大だから神様に捧げる、脂肪を焼いてから祭祀もあげるっていうのに、焼かない前から生が欲しいんだと言って腕づくで奪い取る、そういうことをさせてた人なんです。そのようなですね、まあ、全く祭司としての務めも何もかも金繰りしてたような人が祭司の息子で後を継ぐような状態になってた。まあ、エリはそんなにもちろんなかったんですね。エリが言うても聞かなかったわけです。そうしてですね、その二人の息子が神の箱を持ってくる、そこに勤め取ったわけですから、まあ、リーダーになって持ってきた。そうしてですね、神の箱を持ってきたのにどうなったかというと、次のところを見たら、実質のところを見たらですね、ペリシテ人たちが非常にこう危機感を募らせて、非常に力を持ってですね、そしてイスラエルの人たちに攻撃したらですね、散々イスラエルの人は負けてしまったわけです。3万人もが死んだと。でその時にエリのその悪かった息子も二人とも死んでしまったわけです。まあこういうところにですね、悪いことをずっとしてたら、そのまま何も裁きもないように見えるけど、時が来たら必ずその神様の力は及ぶんだということをこういう形で示しているわけですね。で、この今日のところはですね、まあそういった非常に分かりやすいようなところですけど、ある一つの言葉がたくさん繰り返し出てきますね。主の箱、あるいは主の契約の箱、これはまあ英語でアークオブガードということなんですけども、契約の箱っていうものが何回出てくるかって、ちょっと見てみたらですね、一遍さっと読んでも気づかなかったと思いますが、その主の箱ということは3節に出てきますよね。主の契約の箱、5節にも出てきます。4節にもある。4節の終わり、主の契約の箱に従った。5節も主の契約の箱は自由に来た。それから6節は今度主の箱になっています。それから今度11節に、ね、神の箱という表現になってまた出てきます。13節にも神の箱ってになっています。それから、17節で神の箱が奪われた。17節にも神の箱が奪われたことを聞いたらエリは倒れたと。次19節にもエリの嫁にあるピネハスの妻も、もう子供が生まれようとしていたのに神の箱が奪われたと言ったらどうこうと神の箱出てきますね。それから21節も神の箱が奪われたと聞いて栄光は去ったと。そして彼女の再言葉もですね、神の箱が奪われた。これだけたくさんですね、神の箱っていうのが繰り返されているのはもう聖書の中ではここだけですね。12回ぐらい書かれてあったと思います。それぐらいですね、神の箱中心なんですね。こういうこの基本的な姿勢っていうものはですね、今日関係ないだろうかっていうと実はあるわけなんです。 神の箱っていうのは神の言葉と言い換えたらわかるんですね。これは形式的にこの聖書をですね、いつも持ってると。心を入れて読んだこともなく持ってる。持ってたら守られることと違うんですね。あるいは水の洗礼を受けた。平気な顔してですね、神様のことを全然思わない。水の洗礼を受けて、ほんで救われてます。そういうことと似てるわけです。あるいはたくさんの儀式、宗教的な儀式をしてですね、綺麗な特別な宗教の服を着たり、いろんなことをしてる。そういういくらしてもですね、祈りにしても口だけで祈る。そういうこといくらしても何の力もない。ということなんですね。その形式的な宗教っていうのはたくさん歴史の中でもあってきたわけです。そういうことはいかに力がないか。神の言葉そのものは力がある。それはすぐ後のところでもですね、五章のところを見ても、神の箱を置いたらですね、相手のところに大きな災いが生じたっていうことが五章のところに、の七節のあたりにあります。偶像の神のところにですね、像が倒れたり、不思議な力を及ぼしたと。神の言葉そのもの力はもちろんあるわけで、これはここにおる人たちもですね、神の言葉の力っていうものはわからないかと、そうでなくて、このようにして集まったのは何のためか。これは神の言葉のためなんですよね。私自身も、この自然科学という方向から変えたのは神の言葉だったわけです。人間の考えや進めや思想ではなかったわけです。根本を変えるのはですね、人間の考えではないんですね。神の言葉なわけです。それによって我々も変わって、ここにおられる方々もそれによって集まっているわけです。この集まっているっていう事実はですね、普通のああいうサッカーのような面白い見てですね、そういうものをために行くとは全然違うわけですね。何もここで面白いことをしているわけじゃないわけです。そういうふうに、ここに来ているのは神の言葉が何か働いて来られているわけです。そういうふうに、これは、この集まりもですね、もう60年も続いているわけです。とても不思議なことですね。集まりなさいって命令したってそんなもん何の役にも立たないわけですね。褒美あげるかってあげたって何も意味がないわけです。ただそれは神の言葉のためにこのように60年というですね、世代超えたありながら集まってくる。そういう不思議な力があるわけです。ですからそういう意味ですね、この人たちが、この当時の人たちが表面的ですね、形式、形だけだけど神の言葉を入れた紙の箱を持ってきたら戦争には勝つんだ。という、その基本的なところは神の言葉に対する信頼というのは今も続いているわけなんですね。だけど何が間違ってたかというと、心の中までですね、変えようとしなかったんです。そういうことをする前に、心をですね、例えばエリの息子たちでも、そういう偶像の肉を自分で奪い取るとか、そんなひどいことをやめなければいけなかったんですね。で、人々も、その他の人々もですね、偶像、神様でないものを拝む。本当に正しいものでないものを、偽りのものを大切にということがいっぱいあったからなんですね。そのことは少し後に出てきます。7節のところ、7章です、すみません、7章で、3節を見たらですね、2節から見てみます。で、7章の2節で、この中の話が、読んでないから分かりにくいかと思いますが、神の箱が敵に一遍奪われたんだけど帰ってきたわけですね。20年も過ぎた。7章の、437ページ。イスラエルの人々は今度本当に主を慕い求めるようになった。で、サムエルが言ったのはですね、イスラエルの家、要するに人々全体に、あなたたちが心を尽くして、心を尽くしてという言葉は、これは言語では全ての心ですね。全ての心を持って主に立ち返ったらと。そして異教の様々なものを捨てた本当の真実なものだけを拝むんだら、そうしたらペリシテ人から救い出されると、こういうふうにですね、表面的に神の箱を持ってきて心は変えようとしなかったら、どんなに力あるものも影響はないわけです。そのことをですね、今日のところ本当は言おうとしているわけであってですね、こんな昔の話のですね、神の箱は関係ないと、そんな戦争の話は関係ないからと思いがちなんですけれども、ここで言おうとしていることは私たちも非常に大事なことで、 形式的な宗教なのか、本当の霊的な信仰なのかっていうことは、歴史の中でずっと最大の問題であり続けたんですね。いわゆるマルチン・ルターのですね、ルーテルの宗教改革もまさにそうだったんです。キリスト教ってまあ形式的になってですね、そして罪の許しと一番大事なものすらもですね、お金をチャリンと入れたらですね、大聖堂の建築のためのお金を入れたら、そしたらその音とともに許されるんだなんていうようなことをですね、言い出したと。一般の人は聖書も読めなかったから、そういうデタラメを聞かされてもわからないということだったんですね。そういう非常に形式的になったのを根本から変えようとしたのがルターの宗教改革で、それからまあ我々このプロテスタントという新しい動きもなってきたわけです。イエス様もそうだったですね。当時の人たちが白く塗った墓だと言ってですね、外側見たら綺麗けど内側は偽善とか偽りでいっぱいだと、宗教というのはいつもそのようになろうなろうとするわけです。ですから私たちもそのことを気をつけていかないといけないんですね。本当に大事なことは心の中で、立ち返る神様、この前の四国集会のテーマにあったんですね。主を仰ぎ見るということを本当にしてたら、そしたらおのずから悪に対して勝利が与えられるということなんです。そういうことで、ここのたくさん出てくる神の箱っていうこともですね、現在においても私たちも実際そうなんです。私たちが悪との戦いに負けるのは神の言葉をしっかり持っていないからです。その原理は今も続いていることです。人間の言葉がああいった行為はこういった行為をされ、グラグラグラグラしていると本当に負けてしまって、悪い言葉を言われたらそれで打ちのめされてですね、学校や会社も行けなくなるっていう人もたくさんおるわけです。生きていけなくなる場合もある。それは神の言葉を知らないからですね。神様の言葉に本当にしっかり立ってたらですね、それはそういう悪い言葉を言われてもそれに任されないわけですね。まさにこういう、ここでペリシテ人が攻撃をしてもですね、これに勝利する道はそこにある、誰でもの前にあるわけです。そういったことをですね、こういったところから私たちは読み取る必要があるわけなんですね。昔話ではないということです。我々の今の人生にもですね、神の言葉をしっかり持っているかどうかが人生のいわば勝利か敗北かに関わっているわけなんですね。この世ではね、勝利、これはお金とか健康とかな、能力とか、そういうものはすぐになくなるということですね。私たち、ここがキリスト教の本当の真理だったんです。だから、今さっきも使った伴奏も、大学病院でも25年も、あるいは30年も集めて寝たきりの人が、死になってですね、10年以上もかかって作り上げたんですね、ミディタ。で、我々この8000曲も、いわば8000時間以上もの膨大な時間を手に入れ割いて、寝たきりでこう頭にセンサーをつけてですね、作ったと。彼も本当はですね、それ信仰はなかったも、とっくに絶望してもう死んどったわけです。生ける力はねになってたけれども、このキリストの力が与えられて不思議とですね、寝たきりだけど、そういうふうに、それの抱擁をとっても厳しい状態に負けない、勝利をする力を与えられた、ということだったんですね。はい、そういうことで、これはそういう特別な病気の人も元気な人も、子供でも老人でも誰でも、あるいは黒人であっても白人であっても日本人中国誰でもに当てはまる、そのことが私たちのこれから生きていくですね、人生にわたって一番大事なことなんですね。神の言葉を絶えず持っていると、で心を絶えずですね、神に死を仰いでいくということなんです。そしてこのような、テーマにあったように死を仰ぎつつ死にある交わり交流をいつも与えられていると。それによらないとどれか一つだってもですね、できないんですね。一人でも大丈夫なんて死を仰いでますと言ってもだんだんとその人の信仰は揺らいでくるわけです。そして交際が大事だと言って死を仰ぐことをやめたら人間的な交際になるんですね。必ずなる。その二つは本当に大切なことで、そのことをですね、なさしめるのは神の言葉だということです。はい、それでは以上で終わります。